6章1節から9節です。子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主はしつけ諭されるし、諭されるように育てなさい。奴隷たち、キリストに従うように恐れおののき、真心を込めて肉による主人に従いなさい。人にせつらおうとして上辺だけで使えるのではなく、キリストへの奴隷として心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさい。あなた方も知っている通り、奴隷であっても自由な身分のものであっても、良いことをすれば行えば誰でも主から報いを受けるのです。主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方と同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。では、メッセージをいただきます。
ただいまエフェソの信徒への手紙の6章の1節から9節までをご一緒にお聞きいたしました。1節から4節までのところには親子の間柄ということについて語られています。また5節から9節までは奴隷と主人の間柄について教えられています。今月最初の早朝礼拝で5章の21節から33節までを聞きましたけれども、そこでは夫婦の間柄について語られていました。エフェソの信徒の手紙というのは、6章あって最初の3章のところでは、神様の救いがどういうふうに行われたのかということが語られていて、後ろの3章では、救われた人にふさわしい生き方はどうかという、そういうことが語られています。でその中で、突然、この夫婦の間柄、親子の間柄、奴隷と主人の間柄という、3つのことが、教えられるんですが、これは当時のですね、聖書が書かれた時代の、家庭の交わりのことを言っているだろうと思います。ただ、基本的には教会の交わりを教えようとしているところで家族の話が出てくるんですね。ちょっと不思議な感じがしますけれども、教会が一つの家庭のようなものと考えられていると言っていいんだろうと思います。で、今日私たちは核家族社会が当たり前のような生活ですから、大抵の家族は親と子供であったり、あるいは夫婦だけであったり、あるいは多くても親子に祖父母がそこに加わるくらいの家庭を思い浮かべることが多いのではないかと思うんですね。私たちはみんな例外なく、自分がいるということは誰かの子供としているわけですから、両親がいる。で、その両親が今現在も健在であるかどうかは別として、両親があって夫婦があったから自分が生まれてきたということになります。ですから家庭の交わりを考える上では夫婦の間柄や親子の間柄というのはうなずけるんですが、そこにこの時代だと奴隷と主人の間柄というのが出てくるんですね。これはピンとこないかもしれません。一世紀当時の社会には奴隷という立場の人が多くいたようなんです。そして奴隷の人たちというのはどっかよそに家があって昼間通ってくる通い人ではないのです。主人の家に住み込んで一緒に生活をしていましたし、また奴隷はこの主人が気に入らないから他の主人に変えますってわけにもいかないわけですから、実は奴隷の立場の人も家の中にずっと一緒にいなければいけない。そういう意味では、一つの家庭の中に夫婦、そして親子、 そしてまた奴隷と主人というそういう三通りの、人間関係があったようなんですね。で、夫婦の間柄については前回聞いたので、今日は2番目の親子の間柄、そして3番目の奴隷と主人の間柄について聖書から聞いていこうと思います。まず親子の間柄についてですけど、こんなふうに述べられています。1節です。子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。それは正しいことです。幼い子供が聞いたら反発をするかもしれないと思います。しかしここで気をつけて聞くべき言葉は、主に結ばれているものとしてという言葉だろうと思います。あなたは主イエスキリストに結ばれている、だからあなたはそういうものとして両親に従いなさい、それは正しいんですと、そう勧められているわけです。つまりこれどういうことかというと、親と子の間柄のあるべき姿というのはイエス様が示してくださっているということを言っています。でイエス様はかつて弟子たちに打ち明けて教えられたことがあるんですね。神様との間柄についてです。ヨハネによる福音書の5章の30節にこんな言葉が出てまいります。新約聖書の173ページです。173ページ、ヨハネによる福音書5章の30節をお読みします。上の段の段落の手前のところですけれども、こんなふうに言われています。私は自分では何もできない、ただ父から聞くままに裁く、私の裁きは正しい、私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。イエス様はどこまでも父なる神様に信頼して従われました。自分の思い通りにしようとしたんじゃなくて、私をお使わしになった方というのは神様のことですが、その父なる神様の御心を行おうとする、だから正しいんだ、そうおっしゃったんです。そしてイエス様が十字架におかかりになったのも神様の御心に従ってそれをなさったんです。神様が父である、そしてその神様の御心に従う、それは必ず正しい。父と子の間柄の基本的な姿はそこにある。しかしそういうふうにです、地上の私たち人間の親子関係というもののお手本が父なる神様と神様の一人子であるイエス様の間柄にあるんだと言われてしまうとです、正直言って私たちは困ってしまうことがあるんじゃないかと思うんです。でもし人間の親がです、神様と全く同じように何の誤りもない、見落としも勘違いも一切ないというんだったら、親に従うことは確かに正しいことだと、そう誰もが納得するだろうと思います。でも人間の親って人間なんですから、過ちをどうしても犯してしまう、そこが問題だと思うんです。果たして間違いを犯す親に対して子供は従うべきなんでしょうか。でこのことっていうのは、仮にです一切じゃ従わないんだということを考えたら分かりいいのじゃないかと思います。もしも子供が一切自分の親に従わないで全部自分の思いのままに生きるんだ、そうなるとしたらその時その子はどうなってしまうだろうかと思います。おそらくその子は小さい暴君みたいになってしまうのじゃないだろうか。何でも自分の気に入るようでなければ気が済まない、時々そんなふうに育てられてしまって大きくなって困っちゃうなんてことが、あるかもしれません。で人間の親、それはもちろん完全じゃありません。過ちも数多く犯します。でもです、 実は過ちを犯すそういう存在であっても子どもにとって親っていうのは特別なんです。それはどうして特別かというと、もしその親がいなかったら自分が生まれることはなかったからです。でそういう意味では実は子どもにとって親っていうのは、特別で、それは子どもが自分一人で存在してるんじゃないんだということを身をもって表してくれている存在です。そういう意味では親っていうのは作り主なる神様を指し示すようなところがあるんです。でここにはその、親に従うのは良いことです、正しいことですというふうに言われた後に2節のところで父と母を敬いなさい、これは約束を伴う最初の掟です、そういうふうに、言われています。この父と母を敬いなさいというのは実戒の第5番目の戒めです。私たちも、先ほど実戒をみんなで、口に出して唱和しましたけど、その5っていうところにあなたの父と母を敬えって書いてありました。で、この実戒というのはです、実は、2枚の石の板に彫られていたというふうに言われています。そして 1枚目に彫られていたのが神様と人間の間柄、神様に対して人間がどう生きるべきかということを語っている戒めで、後半の2枚目の板のところには人間同士がどういうふうに生きるべきかっていう、そういう人間同士の間柄の、あり方が教えられている。で第5回っていうのはちょうどその真ん中にあるんですね。第5回が1枚目に彫ってあったのか2枚目に彫ってあったのかって、時々議論になるんです。もともとの板が存在しませんから、どっちとも言いようがないんですけれども、しかし実はこの第5回っていうのは神様に対する間柄、それから人間同士の間柄のちょうど真ん中にある戒めなんですね。父と母っていう存在が人間として子供に最も近しく交わる、そういう意味では人間同士の一番最初の交わりだという意味では、これは人間同士の間柄で2枚目の板に彫られていて、それの最初に彫られていて不思議じゃないんですけれども、しかし同時にです、その両親がいなかったなら自分が存在することができなかったっていう意味では、実は作り主を指し示す唯一の存在だ、それを重んじなきゃいけないという意味では、もしかしたら1枚目の最後に彫られていたのかもしれない、そういうふうに言われるわけです。この戒めが実は実戒の神様に対する姿勢と、それから人間同士の間柄を結ぶような、そのちょうどつなぎのところにある戒めです。そしてそれは約束を伴う最初の戒めだって言われてるんです。私たちが毎週読んでいるこの実戒では、実は簡略化していまして、聖書そのまんまの言葉が書いてあるわけではありません。ですから私たちが持っている実戒だと、あなたの父と母を敬えって言ってから、すぐその次に 6回のあなた殺してはならないという言葉に行っちゃいますけれども、確かにこの第5回の後には、旧約聖書の出エジプト記の20章を見ると約束の言葉がついてるんです。でそれは、ここに言われている通り、父母を敬いなさい、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができるっていう、そういう約束です。でこの約束っていうのはです、この戒めを守ったらこういういいことがありますよっていう、その一種の報酬のように受け取られるかもしれませんが、実はそうではありません。でもしも報酬があるからこのように行動しますっていうんだったら、それはもはや本当の戒めではないんですね。神様がそうおっしゃるから、そういうふうに生きるんですよっていうふうに、戒めは与えられているわけですから、報酬目当てで動くのであれば、それは神様の言葉として聞いてないことになります。実は、この第5回の後にある、そうすればあなたは幸福になり地上で長く生きることができるというのは、神様の、この戒めが人間の幸福のために与えられているんだということを物語っているんです。あなたは、父母を敬いなさいって、 そうすればっていうのは、それをやったらいいことがあるよっていうんじゃなくて、神様はそもそもあなたが本当に幸福に生きる、そういう生活を歩ませたいと願っておられる。そしてそういう生活の中では、実は作り主を覚えて、自分は一人で生きてるんじゃなくって、本当に喜びながら愛を持って作られたんだということを覚えて生きることが本当に幸せなことだ。そしてそれは実際にはあなたには両親がいるのだから、その両親を敬うという仕方で、両親と共に生きていくという仕方で、あなたはそのことを経験していくことになるんだ。そういうふうにここには語られているんです。両親を大事にするということを通して、実は自分が生まれてきたルーツも大事にする。そういう意味では、両親を父と母を敬うということは、自分を大事にするということにつながるんです。でさて、子どもに対しての、勧めというのは、そんなふうに言われているわけですが、実は、今日のところには、子どもに対する戒めだけじゃなくて、親の側も、親に対する勧告も、くっついているんですね。4節のところで、父親たち、子どもを怒らせてはなりません、主がしつけ諭されるように育てなさい、そう言われています。子どもを怒らせてはならないって、そう勧められているんです。でここから分かることっていうのは、この戒めがもはやただ単に家庭の平和を守るためのものだけではないということだろうと思います。親と子というのは、それぞれお互いの間柄を通して作り主を覚える、自分が一人で生きてるんじゃなくて、神様から命をいただいて生きてるということを覚えることに向かっていくんです。だから子供はもちろん、親がいなきゃ存在できなかったという意味で親を敬うわけですが、しかし親の側があまりにも身勝手に無責任に子供を扱ってしまって、怒らせてしまってはいけないのだと、ここに教えられるんです。神様はあなたを本当に喜んで愛して作り出してくださった。だから親であるあなたは子供を怒らせないように、ここには主がしつけ諭されるように育てなさいというふうにも言われます。父親は子供たちにとって自分が神様を表すような立場にいる、そのことを心して神様の御心を尋ねながら子供を育てていくようにって教えられているんです。で親と子の間柄はそんななんですけれど、ではもう一つ、家の中に当時あった奴隷と主人という関係はどうなるんでしょうか。で当然ながら奴隷と主人の場合には親子みたいなつながりというのはありませんから、十戒の中の父と母を敬いなさいという、そういう言葉を当てはめるわけにはいきません。でここで奴隷たちにはどう教えられているか、主イエスキリストに従うように恐れつつ真心を持って主人に仕えるようにって勧められます。五節のところにこう言われます。奴隷たち、キリストに従うように恐れをののき真心を込めて肉による主人に従いなさい。肉による主人って言われているのは、主人っていうのがイエス様を表す主っていうのと同じ言葉だからです。肉による主人って書かないとイエス様に従いなさいっていうふうに受け取られちゃうので、あなた方の実際の生活している主人に従うっていうことを表しているんです。奴隷の主人に対する態度のお手本っていうのはイエス様に対する弟子たちのあり方だ、そう教えられているんです。7節では人にではなく主に仕えるように喜んで仕えなさいっていうふうにも言われています。これちょっと不思議で、五節のところでは恐れおののき使えるということが言われていて、七節では喜んで使える、そう言われてます。恐れおののいて使えることと喜んで使えることって矛盾しないんでしょうか。でこれはイエス様の弟子たちがイエス様に対してどんなふうに、従っていたか、実際にお弟子さんたちがイエス様との生活の中でどんな風であったかということを思い起こすと、分かるかもしれないと思うんですね。 お弟子さんたちは確かに主イエスキリストを恐れ敬いました。でもその恐れっていうのは何か、イエス様から心ない仕打ちを受けるんじゃないだろうかとか、理不尽なことを言われて嫌な思いをさせられるんじゃないだろうかとか、そういう不安を伴うような恐れではありませんでした。むしろお弟子さんたちはです、せっかく自分たちはイエス様に従うことができているけれど、自分たちの方がイエス様と何の関わりもないようなものになってしまうんじゃないだろうかというふうに恐れたんです。せっかくイエス様が私についてきなさいって招いてくださって弟子にしてもらったのに、弟子である自分の方がその招きを忘れてイエス様と何の関わりもないもののようになってしまうんじゃないか、それを恐れたのでした。ですから実は弟子たちが抱いてた恐れっていうのはですね、本当に大きな喜びがあってそこから離れてしまうんじゃないかという恐れです。だから喜んで使えるということと恐れを持って使えるということは、反対のことではないんですね。どっちもイエス様に感謝して喜んで従っていくというそういうことを表しています。でさてしかしです、この5節から後のところっていうのは、今日の感覚から言うと随分非難をされる箇所でもあります。奴隷の話が、出てくるわけです。で、奴隷と大体主人っていう人間関係が、そのまま放置していいのかっていうことを多くの人が考えるんですね。奴隷の話が出てるのに奴隷を解放しましょうって話がちっともここには出てこない、それはどうしてだろうか、そういうふうなことがよく言われます。でもしもです、奴隷たちに向かって主に使えるんだよ、イエス様に使えるように、お弟子さんたちがイエス様に使えるように真心から使えるんだとそう勧めるのであれば、当然のことですけれども、その弟子たちを導いておられたイエス様っていうのは弟子たちのことを本当に考えて、その人が本当に幸せに喜んで暮らせるようにってそう考えてくださったんだから、奴隷たちに対しては奴隷の状態から解放しようってそう思うんじゃないだろうか。ところがここでは奴隷の立場はそのままだって固定をした上で、ただその奴隷である人たちに主に対するように真心から忠実に仕えるようにそういうふうに言っている。これは神様の御名を引き合いに出した詭弁に過ぎないんじゃないか、そんなふうに、昔から取り沙汰されることがよくありました。でこういう問いに対しては8節と9節に語られていることを注意深く聞く必要があるだろうと思います。8節と9節でこう言われるんです。あなた方も知っている通り、奴隷であっても自由な身分のものであっても良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのです。主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。この手紙の中で確かに奴隷すべてを解放せよなんて呼びかけはありません。でもこれは家庭の中の話ですから、そのキリスト者の家庭の中では奴隷も自由な身分の人も神様の前では何の変わることもない同じそういう人間なんだって教えられてるんです。奴隷という社会的な立場にある人も自由な立場にある人もいずれも神様のご支配のもと、神様の裁きのもとに置かれている。神様の前ではその人が奴隷であろうが自由な人立場であろうが、そういうことによって違いはあるように見られないんだと言われてるんですね。むしろその人がその人生の中でどう生きたかということが問われるんです。奴隷である人には少し厳しめの裁きが待っていて、自由な人には少し緩やかな裁きが待ってるなんてそんなことはないんです。だからここでは自由な立場にある主人である人たちには 奴隷たちに干渉して脅したりしないようにって特に警告がされてるんです。主人たち同じように奴隷を扱いなさい、彼ら脅すのはやめなさい。同じようにっていうことはあなたと同じようにっていう意味です。あなたは自由な身分ですけれども、奴隷は奴隷なんだからひどい目に遭っていいって、そうじゃないんだっていうことがここで語られているんです。世の中にはこの時代は奴隷を無ごく扱って当たり前だと思っているそういう主人もいました。でもそういう奴隷の主人が世の中にいるからといってあなたがそうやってはいけない、そう言われているわけです。奴隷を冷酷に扱うのは決して当然ではない。奴隷をあざけったり侮ったりする主人は結局は最後に厳しい裁きを受けることになる。だからあなたは自分と同じように奴隷である人たちを扱わなければならない。で、今日の私たちが暮らしている社会の常識から言えば、奴隷が解放されるのは当然だということになると思います。だけれどです、よく考えると奴隷なんかいないとされている私たちの社会でも、さまざまな事情によって自由を束縛されたり、貧しくてひもじかったり、ちっとも休息が取れないままくたくたになりながら生きていかなきゃいけない人というのはいるんじゃないでしょうか。奴隷という名前が付けられていないだけで、実際にはいろんなものに捉えられて本当に自由じゃなく生きなきゃいけない人というのが私たちの社会にもいると思います。あるいはアメリカという国は黒人奴隷を解放したのだと言いますけれども、いまだにブラックマターというのが、社会でものすごい問題になっていて、黒人や有色人種が差別をされている。これは形の上だけでの奴隷解放が問題解決の切り札ではないということを言っているんだと思います。本当に大事なのはもう少し違うところにある。それは私たち自身の、自分自身の本当の在り方が神様の前に平らにされて、どういう立場の人も神様の前に歩んでいる、神様に見守られ、また神様の愛を受けて生かされている、そのことを知って、本当に私たちがお互いの交わりを新しくしていく、それが必要だということを表しているんじゃないでしょうか。で、仮にそうだとすれば、これは実は、奴隷と奴隷の主人といういかにも古めかしい、もう何千年も前の社会の人間関係のことを言っているようですが、そうではないだろうと思います。実はこの事柄っていうのは今日の私たちのすべての人間関係にまで広げて考えることができることだろうと思います。私たちは一見お互いに平等そうですけれども、実際にはいろんな人を力で押さえつけちゃったり、あるいは押さえつけられちゃったりする、そういう関係というのは常にあり得るだろうと思うんですね。ところがそうじゃなくて、実際にはお互いがどう相手に使えるか、どう使い合うのかということがここに語られていることなんです。イエス様に使えるように、お弟子さんたちがイエス様に使えたみたいにあなた方は使えていくんですとここに言われていますが、実はそうだとすれば、そのお弟子さんたちがお使いしたイエス様っていうのは何よりも弟子たちに使えてくださった方なんです。十字架にかかるまでイエス様がご自身の方から弟子たちに使えてくださった。弟子たちは自分たちが従って、自分たちがついてってる、使えてるつもりでしたけど、実はイエス様の方が本当に大変なことをすべて引き受けてくださっている。弟子たちはそういうイエス様が自分たちの主なのだということを表しながら、隣人とともに、また隣人に仕えて暮らすようにされているんです。私たちは肩書きは今日自由な身分の人間だというふうになっているかもしれません。でも実はです、私たちはどういう立場の人であれ、どういう境遇の人であれ、現実の私たちの人生ではです、実は自分が主人となって誰かに仕えさせるか、あるいは自分が仕えていくか、どっちかになっていきます。私たちはそういう意味では、お互いに誰かに、相手に仕える、そういう生活を送る道があるのだ、ここに示されていることを覚えたいんです。イエス様が私たちの主で、私たちのために仕えて十字架まで歩んでくださっている。私たちはそういう主に仕えるものとして お互いに隣の人と一緒に生きる、そのように生かされているんです。その生活を本当に喜んで過ごせるかどうかが、私たちの人生がまことに幸せになるかどうかの鍵になるだろうというふうに思います。主に仕えるように隣人に仕え、そして本当に自分が今ここに生かされていることを感謝して、みんなで生きる、そういうものとされたい、ここの歌詞を聞きながらそんなふうに思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちの人間関係についてどのようにあるべきか、それを家庭の中に例を取りながら聖書が語っている御言葉を聞きました。私たちはあなたから命を与えられ、あなたによって支えられ生かされているものとして本当に感謝をして、自分一人ではなく自分を生み出し、また支えてくれるものがあることに感謝しながら仕えて生きる、その生活の中で本当に与えられている命を喜びを持ち感謝して生きることができ、またそれが終わりの日に本当にあなたの前に通用する生き方であることを聖書から聞かされていることを感謝いたします。どうぞ私たちがそのような在り方にとどまることができるように、聖書の御言葉に耳を傾け歩むことが許されますように。私たちは小さい子どもたちにも、また年を重ねた年配の方々にも使えるように生かされていますけれども、どうかあなたから与えられているこの命と体が本当に自分一人の自分目的として生きるものではなく、また孤独になるものではなくて、周りの人たちと一緒に生き使え、そしてあなたが与えてくださっている交わりをみんなで喜んで感謝し楽しんで生きるものとなることができますように、そしてそのような生活を通してあなたの私たちに与えてくださっている恵みがどんなに大きいものかをみんなで表して歩むことができますように導いてください。教会の交わりが、また教会から派生して生まれるさまざまな場面での交わりが、本当にあなたの愛に支えられ、御言葉に励まされながら、みんなで一緒に生きていく、そのようなものとされますように、どうぞあなたが聖霊によって私たちを導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。